ナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、後藤由美子です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。桜の開花がニュースで流れる時期となりました。今年こそは桜の下で美味しい花火弁当が食べれたらいいなと思う今日この頃です。京都三条から出会いの絵にし、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第49回ゲストは臨済宗建仁寺派教学部長、睦賀文慶様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます、よろしくお願いいたします。
建仁寺さんといえば、憧れの祇園にある京都五山の一つですが、臨済宗建仁寺派のご紹介をお願いできますか。
はい、建仁寺は、1202年、建仁2年というこの年号の時に、創建されました京都、最古の、禅寺と、いうことです。まあ、今はですね、境内寺、創建当時の3分の1程度になってます。塔頭寺院は14か寺しかございませんが、昔は、今でいうこの四条通りからですね、旧五条通り、今で言いますと松原通りまでがこの建仁寺の境内だったと、言われております。明治時代に廃仏毀釈でですね、やはりちょっとお寺を、取られたり、廃寺になったりと、されましたけど、今でも、面影としては創建当時の面影があるかと思います。
ありがとうございます。睦賀さんは現在臨済宗建仁寺派の教学部長というお立場と、それから旧正院のご住職というお立場でもありますが、これまでの経歴などを交えてプロフィールのご紹介をお願いできますか。
はい、そうですね、私はもともとその京都出身ではなくですね、愛知県の臨済宗明真寺派の、お寺の、次男坊と、いうことで、小さい頃からお寺で、過ごさせていただいて、大学出て、明真寺派の、妙光寺専門道場という、道場に、修行来まして、修行させていただきました。その後ですね、ちょっとご縁がありまして、建仁寺の立ち入りの旧正院の、専住職の専住職からですね、ちょっとこっちに来てくれないかというお話になりまして、もともとですね、私の育った愛知県の地坊とですね、この旧正院が、ちょっと関係があったということもありまして、ご縁があったということで、私も次男坊だったので、今から14年前ですかね、旧書院の、後継ぎとして、入りました。そこからですね、入った後、5年ぐらいして、旧書院の、住職と、なりまして、日々この建仁寺の、本山のですね、この教学という仕事も兼ねまして、今なんとかですね、務めさせていただいておりますけども、教学部長になったのはですね、もう2年前ですね、2年前ですね、 はい、2年前からですね、この県人事の教学部長として、まあ、なんとか、まあ、皆さんの協力も得ましてですね、務めさせていただいております。はい、まあ、旧書院がですね、まあ、通常はですね、こう配管はちょっとしておりませんけども、まあ、する時もありますし、そうですね、まあ、だいたいこう日中は行ったり来たりしてですね、仕事をやっております。
ありがとうございます。はい、ご自分の旧書院様にも先代ご住職様から、私も大変お世話になって、素晴らしい文化財、長篠の合戦図でしたっけ。
はい、長篠の、ね、はい、まあ、ちょうど今大河ドラマで、
はい、
家康がね、やっておりますんで、はい、はい、はい、なんとか、まあ、なんかいろいろ、はい、いいかなと思いますけど。
旧書院様も素晴らしいね、はい、お寺でいらっしゃいますし、はい、もう本当お忙しい毎日をお過ごしだと思います。
いやいや、はい、はい、
先ほど建仁寺の歴史のご案内のところで、最古の禅寺ということで、はい、長い歴史をお持ちだと思いますが、ぜひその建仁寺の歴史について詳しくお伺いしたく思います。お願いできますでしょうか。
はい、まあ、建仁寺、まあ、先ほどですね、まあ、簡単にちょっと説明させていただきましたけども、まあ、京都、こう最古の、禅寺ということで、まあ、古くはですね、本当、今の境内寺の半分、倍以上ですね、あったということなんですけども、はい、まあ、それからですね、まあ、廃仏毀釈、明治時代にね、やはりこう廃仏毀釈ということで、お寺、まあ、領地がですね、まあ、こう取られたと。まあ、廃材になったりね、まあ、取られたということで、今は小さくなってます。で、まあ、もともとこれ私も調べたんですけどね、まあ、創建当時は1202年、これ鎌倉時代なんですけど、まあ、それより以前ですね、創建される前は、じゃあここに何があったかというと、これまあ、昔はこうね、風葬の地だったと、はい、いうことで、まあ、そういった場所をですね、当時のこれ鎌倉二代将軍源頼家公からね、まあ、が回帰となって、ここ、鴨川の東側にね、こう創建されたということで、まあ、今でもね、建仁寺を、出て南側ですね、まあ、町名でこれ六郎町という町がね、あるんですね。まあ、これもね、調べますとね、まあ、元はこれ独郎町といったそうです。はい、まあ、風葬の地の名残で、やはりね、掘り返すと、まあ、首がいっぱいね、お骨がいっぱいあったということから、このドクロ町となったらしいんですけど、まあ、江戸時代になりますと、やはりこう町名がね変わり、清水焼のね職人さんが住んで、こうろくろね、こう回したということから、ろくろ町と。まあ、ドクロというニュアンスも残してのことでしょうけどもね、こういうふうになったということで、まあ、やはり非常に古い、ね、場所というかね、まあ、今でこそ祇園の花街、一歩出ますとね、本当祇園の花街で多くの観光客の方がね、訪れまして、賑やかで華やかな、ね、こう舞妓さんもね、歩いてますしね、非常に賑やかな、ね、街の中にありますけどね、まあ、やはりこう一歩ね入りますとね、京都は本当ね奥深いというか、ね、歴史が深いというかね、まあ、やはりどうしても、ね、こう歴史と言いますとね、戦国時代とか皆さん思い返しますけどもね、まあ、さらにね遡りますとね、平安時代まで遡ると、まあ、本当ね非常に、面白いというかね、はい、日本の歴史の面白さをね、まあ、私も感じております。はい、ちなみにね、ここの今のこの寺町通り、これももともとは秀吉さんがね、並べたということで、私も聞いてて、お寺をね、いっぱいここに、移築させて、で鴨川がね氾濫させるした時には、まずお寺が犠牲にしようという、なんかそういう話もあったみたいで。まあ、事実かどうかね、それはあれなんですけど、やはり歴史は面白いなと。で、京都は本当ね、いろんな歴史が詰まっているなと思って ております。
ありがとうございます、
はい、
確かに建仁寺さんの南側にずっと行きますと六道の辻、
ああそうですね、それもそうですね、はい、六道の辻もね、はい、ありますし、あの本当あの、うん、面白いです。
そうですよね、
はい、もうね歴史の過ぎな方はぜひ本当そういったところも京都あの見ていただくと一本入ると本当に面白いです、はい、
北川はあの祇園のあれだけ華やかな、
はい、
ねえ、あの皆さん観光客の憧れの場所なんですけれども、
そうです
よ、やっぱり京都は歴史が長いと、はい、いろんな歴史が詰まっているということですよね。ね、
はい、
本当あの興味深いお話ありがとうございます。いえいえ、はい、ではここで、いつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは臨済宗建仁寺派教学部長睦塚文賢様です。後半もお話を伺ってまいります。 建仁寺さんといえば俵屋宗達の風神雷神図屏風がもう大変ね、皆さんがあの、はい、ご存知で有名ですが、そうですね、はい、他にも開放優勝、それから、橋本関節の新しい文化財と古い文化財のたくさんの文化財をお持ちで、あの私はもう文化財の宝庫だと思っているんですけれども、はい、今どのようにその文化財管理していらっしゃるんでしょうか。
はい、一番やはり、ね、あの有名なのは、国宝にも、なっております、俵屋宗達の、風神雷神図屏風なんですけども、こちらですね、本物は京都国立博物館の、収蔵庫に、はい、預けて、おります、はい、で建仁寺で、展示してあるのは、まあ、複製ですね、はい、あのまあ、高精度の、まあ、キャノンさん の, あのデジタル複製を、展示、しております。まあ、あの複製なんでこう写真もね、撮っていただいてもあの大丈夫ですし、まあ、連日多くの方が、まあ、写真を、ね、撮られて、おります。はい、でまた開放優勝 の,、まあ、あの雲竜図ですね、まあ、こちらもあの重要文化財に指定されておるんですけども、本物はですねこれ、まあ、実はもう襖絵として残ってはなくですね、表層して掛け軸として、これも博物館の方にねあの預けております。で、建仁寺にですね、まあ、今現状、法上に入ってはめてある、開放優勝のやつはですね、こちらも、まあ、全部複製になっております。はい、まあ、これもねあのキャノンさん の,、まあ、あのご協力に、ありまして、ご複製品をですね、奉納していただいて、展示させていただいております。はい、であの、まあ、前はですねこれ実は橋本関節 の,、あの絵があのはまっておりましたけども、まあ、やはりちょっとあのこう風化というかですね、あの保存状態があまりあのこれからやっぱ長いこと保存していこうと思いましたらですね、やはりこうあの、収蔵しなければいけないということで、あの現在はですね、その橋本関節の、襖絵は、まあ、あの建仁寺の収蔵庫で保管を、しております。まあですね、今ね皆さん来られましたら、見ていただけるのは、風神雷神図、これも複製になりますけども、複製ですね、それから、北条にはまっております、まあ、有名なこの竹林七賢図とかですね、はい、それから、まあ、雲竜図ですね、はい、こちらは、まあ、複製と、まあ、ご覧になっていただくことができます。
ありがとうございます。はい、やっぱりこう、ね、あの長い間こう継承されたものをまた未来へ継承していくにはいろいろとそういうようなあの保存も大切になってきますから、そういう形でこれから の, そのデジタルの複製っていうのはものすごく精度が高いですから、本物と変わらない状態のものがまたあのそのような形で拝見でき、またいつか何かの展覧会で本物が見れることをまた楽しみにしております。
はい、保存はなかなかね
大変ですよね。
大変です
よ、
はい、本当に、はい、まあ本当ね、私は九州院のねお寺もそうですけど、はい、やっぱり襖絵がね、はい、あの長篠の合戦図が あ, のありますけどね、まあやはりなかなか本当ね、大変、襖絵の管理は本当ね、はい、大変ですね、やはり、はい、もう古いものなんでね、はい、100年200年と経ちますとね、はい、はい、まあ、やはりずっと出しとくというのもね、
そうですね、
はい、
紙とか絹とかね、そういうものはなかなかやっぱり弱いですから、
はい、弱いですね、はい、
十分注意を払いながらじゃない
と、そうですね、湿度とかね、ずっと乾燥しててもね、ね、やっぱり破れますしね、はい、本当に難しいですね、私も本当に自分のお寺でも頭を悩ませておりますんで、
ご負担が大変だと思います、はい、はいはい、
本当そうです、はい、
また建仁寺さんにはその大王園と長恩亭という素晴らしいお庭が、はい、拝観できますが、お庭についてもご案内していただけますか。
はい、まあ、建仁寺にはですね、まあ、有名なというかね、お庭がですね、まあ、 あります、北条の前にある大応援、はい、それから、まあ、書院ですね、まあ、奥のちょっと書院の方にあります長音亭ですね、はい、それから、丸三角、四角の庭と、はい、いうことでこの、まあ見どころとしましてはねこの3つが、まあ、有名と、はい、なんですけどもね、はい、まあ、長音亭もね、まあ、四方から、拝見できるです。こう回廊になってましてね、拝観していただくときにはね、まあ、そのまま、渡り廊下といいますかね、その回廊で歩きながらねその庭を見ていただくことがねできます。まあ、これからの時期になりますと、まあ、新緑のね、はい、時期に、まあ、5月とかね、非常に綺麗ですね。もみじが、ちょうどね四隅に、植えられておりましてね、真ん中に、石がね、ちょっと大きい石が、これ、釈迦三尊をね、イメージして置かれた石がありますけどね、その3つの石がね、こうどこから見てもねこう3つが見えるということで、まあ、作られた、そうなんですけどね、はい、で秋は秋でね、また紅葉がね、もみじなんでね、やはり紅葉が非常に綺麗です。はい、で、まあ、ちょっと日陰にねもみじが植えてありますので、一般的にはねちょっと長いかなと、ちょっと遅れて赤くなるんで、はい、これがね結構皆さんにこう喜んでいただいてるみたいで、はい、12月の頭ぐらいでもねからちょっと徐々にこう1週間の10日ぐらい綺麗なのかなとね、まあ、これ毎年のね差があるんでね何とも言えませんけど、他が散っててもここはその長音亭のもみじは綺麗だというお話もね聞きますんで、まあ、ちょっと紅葉シーズンずらして来ていただいた時には見ていただけるんじゃないかなと思っております。はい、
長音亭は新緑ともみじが最高に美しいって。
ああ、そうですね、はい、綺麗で綺麗だと思います、ね、はい、
知ってますし、私も実際そう思ってて、 そうですか、はい、あとは北条前庭園、
はい、
がいつも綺麗に白砂が線が引かれていて、ね、
はいはい、
毎朝これもまた大変だろうなって拝見してるところですけど、まあ、そうです
ね、はいはい、まあ、毎朝ではね、はい、ないんですけど、まあ、崩れましたらね線がちょっと鈍ってきたらね引かせてはいただいております。はい、
お庭も美しいですし文化財もたくさんあって、はい、本当に素晴らしい県人様ですけれども、
はい、
そのねコロナ大変だったんではないでしょうか。この期間中いろいろとご対策を取られていたんじゃないでしょうか。
あ、
う、
ね、はい、まあ、配管休止をね緊急事態宣言の時は配管中止と、させていただいてですねやめておりましたけれども、まあ、徐々にこう皆さんまたご参拝していただくことがね、叶いまして、そうですね、まあ、あまり例年と変わりなく多くの方がお越しいただいているなという印象です。はい、
これからね、もうだいぶ京都にも拝観者の方戻ってきましたし、はい、これからますます春に入ってゴールデンウィークも近くなってきますとたくさんの方がお越しになられると思いますが、
はい、
まずその前に県人様では4月の20日に四つ頭のお茶会など
そうです
のご準備もこれからね、はい、大変になられると思いますけれども、
はい、
他にこう年間でご予定されていらっしゃる行事などあるんでしょうか。
はい、まあ年間通しましてねあれ大きい行事が2つあります。先ほど ご紹介ありました、4月の20日ですね、県人寺を開かれました栄西禅寺の、誕生会を記念しまして、四つ頭茶会という、まあ、これも栄西禅寺が中国から持ち帰られたこの、昔ながらのお茶会ですね。はい、まあ、今年は本当は3年間やれなかったんですけどもね、今年は、まあ、約4年ぶりぐらいのこの開催ということで、まあ、結構待たれてた方が本当に非常に多くですね、はい、まあ、満席ということで、まあ、こちらもなんとか、まあ、 頑張って久しぶりにやりたいなと、はい、思っておって、まあ一同ですね、ちょっと頑張って準備しておる次第です。はい、それから、6月の5日がですね、こちらは建仁寺の開山埋祭期ということで、建仁寺を開かれた永祭禅師の、法要ですね。はい、これもまあこれはね、コロナ禍ではまあこの3年間ぐらいはね、やはり縮小して行っておりましたけども、まあ今年はまあコロナ前の通りですね、行う予定になっております。はい、まあ、その時はやはりちょっと一般のね、拝観ですね、四つ頭の時は4月の19日と20日ですね、それから開山埋祭期の時はですね、6月の4日5日はちょっと一般拝観の休止をして、やらせていただきます。はい、
ありがとうございます。はい、もう本当に興味深いお話、はい、まだまだお聞きしたいところですけれども、はい、そろそろお時間になってまい、はい、なって、本当私残念なんですけれども、お越しになられたゲストの方に、未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしているんですけれども、こちらでございましてね、ひらがなで、あおい悪魔でお書き、はい、になられてるんですけれども、
はい、
どういう意味が込められてるんでしょうか。
あ、これですね、はい、まあ、ケニジよく修学旅行生がね、こう座禅に来るんですけども、はい、まあ、その時にまあ、小学生だったり中学生だったりによくですね、はい、言ってる言葉なんですけどもね、おい悪魔と、まあ、人間どうしてもね、
はい、
こう切羽詰まったり、はい、こうね、心に余裕がないとね、
はい、
悪魔になると。でそれがね、はい、5人の悪魔がいて、
はい、
おい悪魔と頭の文字を取っておい悪魔ですね、
はいはい、
どういうことかというと、まあ、自分の戒めですねとして、修学旅行、よく学生の人にね、この言葉おい悪魔を覚えて帰ってもらったんですけど、順番にいきますね、はい、
ごめんなさい、
おですね、はい、まあ、怒るなと、
はい、
それから威張るなと、それから焦るなと、腐るなと、でそれから負けるなということで、おい悪魔ですね、
はい、
はい、ということです。はい、まあ、自分のね、まあ、これからまた花見シーズンがね来て、久しぶりのね、コロナと、コロナ明けというかね、アフターコロナにはなりませんでしたけども、まあね、心穏やかにね、怒らず、威張らず、焦らず、腐らず、負けずね、自分自身に負けず、穏やかに日々をね過ごしていきたいなと、また穏やかに過ごしていってもらいたいなという意味合いですね。はい、ちょっと駆け足でしたけども、はい、
どうもありがとうございました。私も心して毎日を過ごしていきたいと思います。4月の9日、次回は4月の9日でございます。日曜日の朝6時にこの時間にお届けします。どうぞお楽しみに。ではこの番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りしました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様さようなら。